今日のテーマは過敏性腸症候群 IBS についてということですが、先生、 IBS とはどのような病気なんでしょうか？
過敏性腸症候群を IBS と言いますけれども、これは腹痛あるいは腹部不快感などの腹部症状に、この便秘や下痢といったこの便通異常ですね、そういうものが伴って、しかしながらその排便によってこういった腹部症状が改善すると、そういったものが特徴の病気です。しかしこの症状の原因となるようなものをこの血液検査とか大腸カメラで確認してもですね、異常が認めてこない、そういう病気でもあります。さらにもう少し大切なところなんですけれども、この腹部症状の発症とか経過に心理社会的因子、いわゆるストレスですね、そういうものが密接に関与する、この消化器心身症という言葉なんですが、そういうものの一つなんです。
今回テーマとして取り上げていただいたということは、はい、実はこの過敏性腸症候群を抱えていらっしゃる方というのは多いということなんですか？
これは非常にいい質問だと思います。一般人口におけるこの有病率、病気を持っている人の割合を見ますと、大体10から15% ぐらいというふうに言われているんです。はい、でそのうち この 60% がこの医療機関に受診すると言われておりますので、なぜですね、なぜこの過敏性腸症候群がこういうクローズアップされるのかということなんですが、これは悪性病変ではありませんので、この寿命とか生命用語には変わりはないんですが、腹部症状が繰り返すことによって、患者さん この日常の生活の質ですね、クオリティオブライフというんですが、そういうものが強く障害されているということが報告されているんです。
なるほど。では実際その IBS の主な症状、特徴となりますとどういうものがあるんですか？
はい、これは便秘下痢という話を先ほどしました。
はい、
で便秘が主な症状になる場合と、下痢が主な症状になる場合、もしくはですね、これが両方交互に認めるという、そういうふうなパターンもあります。従いまして、この便の形状で、この下痢型、便秘型、混合型、そして、分類不能型という4つに分類されております。で、先ほどお話ししましたけれども、排便によって腹部症状が軽減するというのが特徴です。
排便によって痛みがなくなるということで、やはり何か見過ごしがちですよね。
そうなんです。検査で何も異常所見が出てこないというところなんですが、疫学の上でこの下痢型は男性に多いとかですね、便秘型は女性に多いということも言われておりますし、年齢、加齢とともにこういった有病率が少し下がるんですけれども、なぜか70歳以上になりますと、また頻度が高くなると、そういった統計がございます。
いつもそういう症状になるんでしょうか？
なるほど、そうですね、こういう症状、腹部症状が常に起こっているのではなくて、何か特定のストレスですね、そういうものが来ますと、症状、腹部症状が悪くなると、良くなったり悪くなったり、そういうきっかけがあるようでございます。
症状は腹部の痛みということだけなんでしょうか？
そうですね、腹部症状以外の症状として、言われているのが頭痛の合併が多いと言われています。心理的な異常として抑うつとか倦怠感などがありますし、あとは動悸とか発汗過多、そういった症状を訴える場合もあります。
ストレスも大きく連動しているように今感じましたけれども、この IBS の原因となりますと、
はい、症候群ですので、いろんな要素の集まりというふうに考えられて、特定されてはいないんですけれども、この便通異常とこの腹部症状ということから、消化管運動機能異常や内臓知覚過敏という言葉がありまして、原因と考えられているんです。すなわちこの腸の中に便が貯留すると、この腸の壁がぐっと進展されるんですね。でそれが刺激となって、内臓知覚過敏の状態ではこの腹痛という症状と現れるんです。そしてこの腹痛が出ますと、今度は大腸の方がぐっと収縮運動を始めまして、便を出そうとするわけですね。そうしますと便意が誘発されて、便意切迫症状、トイレに駆け込むと、そういった症状が引き起こされると というメカニズムが分かってるんです。でこの便が出てしまうと、排便しますと大腸の進展が良くなりますので、腹部症状も良くなるというふうなことでございます。
体のとても流れに連動しているんですね。
そうですね、大腸消化管自体、その蠕動運動という、蠕動運動はですね、本来は口から肛門に向かって順々にこう向かっていくものが、本来の姿なんですが、この下痢型の過敏性腸症候群ではそういう強い蠕動、強収縮の蠕動があるんですが、それが頻回に起こって、大腸という臓器はこう水分を吸収する臓器なんですが、その水分を十分に吸収できないうちに排便が起こりますので、下痢が引き起こされるわけです。で一方ですね、便秘型はこの蠕動運動がこの非蠕動運動ということで、いわゆるこう同時性に収縮したり協調性がなかったりするような、そういう収縮運動が起こるために、この大腸の通過時間、便の通過時間が延長するんです。その結果便秘が引き起こされるということが言われております。
なるほど、全くこの下痢と便秘は正反対のようですね。
そうですね、正反対のように見えるんですけれども、いずれもこの内臓知覚過敏というものと消化管運動機能異常というもので、原因が形作られているというところも特徴であります。
そしてまた先ほどちょっとお話がありました、この心的なストレスという部分ですね、
はい、こういうストレス この症状誘発っていうのは、この脳腸相関という言葉があるんです。
脳腸相関、
ちょっと難しいことですね、そのブレインガットっていうインタラクションという表現で、ブレインっていうのは脳で、ガットっていうのは腸なんですけども、そのストレスですね、何かしらこう外からのストレス、我々目から入ったりこう気持ちでこう感じたりするのは脳に一度行きますけども、その脳から腸に向かう信号伝達があるんですね。で一方、先ほどのように消化管運動機能異常とか内臓知覚過敏で何かこう状態、小腸大腸の状態が悪いのが、この脳に信号として向かうんですね。そういったこう関係を脳腸相関と言います。でこの脳腸相関はですね、セロトニンというホルモンなどがこう関与すると言われておりまして、このホルモンは脳にも腸管にも存在して、こういった知覚や運動を調節していると言われております。
なるほど、この IBS が疑われる場合、はい、先生、問診で症状をどのように患者の私たちサイドは伝えていけばいいんでしょうか。
はい、非常に大切な部分だと思います。過敏性腸症候群の患者さんはもうすでにですね、複数の医療機関を受診していることが多いと言われているんです。でそうしますと、患者さんはこう検査いろいろ受けておるんですけども、なぜかこう原因となるものがはっきりしない、で症状も、あまり良くならないということで不安に思ったりですね、疑問に思っておるんです、そしてまた次の医療機関を受診するっていう、ドクターショッピングという表現もあるんですけれども、そういうような患者さんは、私ども治療者がですね、医療者が認識するということで、この医療面接は非常に重要で、治療関係の構築に、大切なんです。
ここまでのところで、やはりそういう症状を抱えていますと、なんかこの奥に例えばがんですとか怖い病気が隠れているんじゃないかということで、こう病院を変えて追求したくなるという、その気持ちも分からなくもないですけれども、
全くその通りで、この症候群ということで、先ほども話しました原因がこう一つではないということが、こう治療を難しくしているということも言われているんです。でこの問診でですね、伝えるポイントといいますと、どの症状が優勢なのか、下痢なのか便秘なのか、腹痛なのかということですね。でいつから起こっているのか、実はもう10年以上前からですとか、ここ1年ぐらいとか、この数週間前からだということもあると思うんです。また何かこの精神的にストレスとなるような出来事などがなかったか、そういうところを伝えるというのは望ましいことだと思います、あと前の病院でどういうふうな診断されたかとか、検査結果などがあれば、より 望ましいと思いますし、
はい、
腹部症状以外の症状で、うん、まあ、頭痛とか倦怠感、不眠といったものがあるかどうかとか、あとお腹の手術をしたことがあるかどうかということもお話しした方がいいと思います。
なるほど。あのお腹のことだけ話して、実は頭痛や倦怠感、不眠もあったのに、分野外なんじゃないかと思って話さないでしまったということも多分にあろうかと思いますけども、ね、ぜひ伝えてほしいということですね。
はい、そうですね。初心だけではなくて、やはりこう患者さんと我々医療者の関係がうまくこう構築されるとですね、うん、この病気はよりこう治りやすくなっていくんではないかというふうにも考えております。
はい、では実際どのような治療が行われているんでしょうか。
はい、薬物療法はこういったあの下痢便秘腹痛といったこう優性症状に基づいて、この過敏性腸症候群治療ガイドラインというものがあるんです。それに沿ってあの治療していきます。でまずこの消化管運動調節薬を投与しまして、そしてこの優性症状に基づいて、薬をこう追加投与していくんです。まあ、最近ではあのクロライドチャンネルアクチベーターといって、小腸からこう水分を引き出して、便秘に非常にこう有効で、まあ、従来の下剤とはまた違った効果を期待できる薬も出てきているんです。
これはもう医療機関でなければ処方していただけないお薬なんですね。
そうですね、まだあのそうです、あの医療機関だけで、普通 の, あのいわゆる薬局ではまだ取り扱っていない薬ですね。
なるほど。
で、まあ、あの大体この8週間ぐらい治療を続けて症状が良くならなければ、まあ私ども第二段階という表現をするんですが、まあ、中等度以上の過敏性腸症候群の患者さんを想定して、ストレスとか心理的異常の症状への関与をこう確認して、抗うつ剤とか抗不安薬の投与も検討します。
はい、
それでもあまり良くならないとなりますと、もうかなり専門的な領域になるんですが、心身医学領域で、まあ、絶食療法などの専門的な心理療法などを行うことがございます。
なるほど。まあ、その段階で心理的には異常がないとこう考えられた場合には、また次に治療が進むわけですね。
やはりもう一度こう消化管運動機能検査でしょうか、まあ、大腸の通過時間とか、まあ、そういう消化管の運動機能を調べるように、まあ、そういうような形になります。
なるほど。はい、8週間続けて、まあ、第2段階に移るということは、すぐお薬を飲むと即効性があるのかというところはあまり期待できないということなんですね。
あ、そうですね。あの、うん、特に療養期間が長い患者さんは、やはりこう薬で
劇的に
というのはなかなか難しいのかもしれません。
そういった意味では、この IBS 疑われる方、また治療に入っている方は、ある程度この気持ちをゆったりと長いスパンで徐々に改善していくということも、そういったゆとりも必要ですね。
そうですね。この病気はやはりこう上手にお付き合いしていくという、そういうふうなこう構えも気構えも必要なのかと、そういうふうに思っております。
では先生、日常生活で心がけることというのはいかがでしょうか。
そうですね、あの、はい、あの、まあ、いわゆるストレスが誘因で腹部症状が出てくるということですので、そういう症状を誘発するようなストレスを、まあ、回避するということを、まあ、促すんですが、うん、まあ、現実的にはなかなか難しいんだというふうに思います。従いまして、そのストレスを軽減する、そういう言葉でこのストレスマネジメントという言葉がございますけれども、この強くこのストレスを感じたときに気分転換とか休憩を取ることで、ストレスの感じ方を和らげる方法、うん、その間接的な方法、いわゆるストレスに対応する間接的な方法として、有効であるというふうに考えております。まあ、具体的にお話しますと、まあ、軽い運動とか趣味を生かしたストレスの発散など、こう負担のない範囲で行うことを進めておりますし、義務的にではなくてこう楽しみながら行う、そういった姿勢が、まあ、理想的ではあります。
なるほど。